れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
洗濯大好き池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
30分読書のコーナー。まあ小説とか雑誌とか漫画とかいろんなテキストをですね、まあ30分ぐらいで読んでみて、どんなもんかな、これからどうなるかなみたいなことを予想しつつ、まあ次の週で全部読んでどんな感じだったかっていうことをまあ紹介しているコーナーでございます。で、前回ですね、30分読んだのが、ニック・ドルナソさんが書いたサブリナというですね、まあ、グラフィックノベルっていうちょっと変わったジャンル、まあ、アメリカの漫画なんだけど、ちょっと難解な感じの漫画っていう印象のものですかね。そちらを紹介しましたので、今回、まあ、全部読んでみての、まあ、感想みたいなものをちょっと、発表形式で紹介できたらなと思っております。
はい。
では参ります。はい。ニック・ドルナソさんが書いて、藤ヒカルさんが、訳したサブリナ、早川書房からなんと3600円っていうなかなかの価格で、販売している本なんですけど、まあ、グラフィックノベルっていうものになんか触れたことがない漫画好きの方は、まずそのね、グラフィックノベルっていうジャンルにね、今触れておかないとなんかもったいないなと思ってます。結構日本の漫画見て、まあ景色としては基本的に絵が基本になっていて、まあ小回りがされていて、その中でまあいろんな物語が描かれるっていう意味では漫画という括りの中に入ると思うんですけど、基本的に均等な小回り、正方形のものが横にバッ、横と縦に並んでいて、そのサイズ感が、まあ、大きくなったり小さくなったりでちょっと抑揚がつけられるぐらいの違い。あとは日本の漫画みたいにその擬音語ドガーンとかバゴーンみたいなものが入ったりとか、なんかちょっと過剰というか動きを示すような表現みたいなものが、まあ、あと表情ですね。表情で困ってるなとか笑ってるなとかっていうのを単なるその物理的に見えてるものだけじゃなくて、ちょっと漫画ならではの表現で日本の漫画だったりすると付け足したりするんですけど、まあ、基本的にそういうものがなくって、登場人物たちの表情も、まあ、大きくは変わらない。もちろんその物語の中で喜怒哀楽さまざまな感情が、まあ、その作品の中では、まあ、込められているんだけど、そこをまあ明確には意図的に描こうとしてない絵で、綴られているのがグラフィックノベルだったりします。あと基本的に、まあ、このもしかしたらサブリナっていう作品の特徴かもしれないんですけど、基本的に説明も少なくて、まあ、多くを読者の想像力に任せてくれる。だからこそ、まあ、読み応えもある、まあ、ここの合間はどういうことが起きてるんだろうなってちょっと想像させられたりとか、いきなり展開が変わったりするので、そこの間をまあ埋めるのは読者の方の、まあ、僕たちのその想像力に託されるので、結構読むのに時間は要しますけど、まあ、読んでいてこれは素晴らしかったなと思ったのがこのサブリナという作品でした。まあ、20年以上漫画読み続けてますけど、まさかこう新たな漫画体験に出会えるとは思ってなかったなっていうところが正直なところです。で、まあ、サボリナっていう作品なんですけど、まあ、ざっくり、まあ、前回もあらすじ言いましたけど、まあ、とある女性が、サボリナっていう女性が失踪したことを機に、まあ、周囲にいる、まあ、妹であるとか、恋人であるとか、あと、恋人の幼なじみの、まあ、人生が大きく変わっていく物語になっています。で、今紹介したもサボリナっていう登場人物がいて、周囲の妹とか恋人っていう、まあ、すごく身近な存在、家族とか、パートナーというか、人がいるにもかかわらず、この物語自体は、実は主人公はその恋人の幼馴染。恋人がすごく精神的に参ってしまって、その自分が住んでるところから離れて、昔から仲良かったやつの家に転がり込んで、そこの転がり込まれた先の人が実は主人公だったりするっていうのは結構面白かったりするんですけど、まあその人自身がね、実は軍に勤めていて、まあ直接その軍のその、戦闘的なところに関わる仕事ではないんだけど、軍に勤めていて、で、だからこそのなんか悩みみたいな、精神的な悩みとか、あとなんか一歩間違うとその戦場というかかなりやばいところに 行くかもしれないっていうその瀬戸際のドキドキ感とかもこの人を主人公にするからこそ描かれていて、そういうなんていうんだろうな、すごいなんか危ないな、どうなるのかな、怖いなっていう感じをすごい無表情な登場人物たちの物語を通してずっと描き続けるっていう、そこのなんていうんだろうな、映画でもよくあるじゃないですか、その、ドキドキする音楽とかドキドキするなんか誰がいつ襲ってくるか分からないみたいな緊張感をこう加えることによって2時間ずっとあっという間で 見ちゃったみたいな感じってあると思うんですけど、それをこう漫画の表現の中ですごく淡々とした絵で実現しているっていうのがこのサボリナっていう作品すごいなと思います。あとは、まあ、実はその主人公の女性、主人公というかサブリナという女性のね、失踪っていうのが凄惨な事件で、その殺人シーンっていうものを犯人が映した映像っていうのが、まあ、とある新聞社に、送られて、まあ、いろんなメディアに地方の、ね、メディアに送られて、そこから流出してネット上でそういう動画とかが回ってしまって、それによって、まあ、関係する妹とか家族とか恋人とか、あとはその恋人の幼なじみ自身もなんか、まあ、メディアが飛びついてきたりして取材されて、それがまあネット上でどんどんどんどん悪い方にフェイクニュースも交えながら、ほとんどまあ8割方フェイクみたいな状況でどんどんどんどん拡散されていくっていう、その今のネット社会の恐ろしさっていうものもじわじわじわじわとこう襲いかかってくる、その顔の見えない存在たちみたいなものもこの作品の中で描かれていて、そういうものって僕は正直、まあ、日本においてもね、なんかネット上だとまあ匿名だからつって勝手なこと書いてるやついっぱいいます。有名人とかの投稿に対してリプとかでなんか変なこと言ってたりするやついっぱいいますけど、それは実はだから日本の問題だけじゃなく、日本だけの問題ではなくて、アメリカとか、まあ、どこの国にもまあそういう人がいるし、それによって犯罪でもしかしたら被害者の家族と か直接加害した側ではない人たちもそれによって迷惑をかかっている。それこそ深田浩二監督の昼顔じゃなくて
昼顔
最近のですね、映画でも描かれてきましたけども、この犯罪に巻き込まれた側、被害者の家族とかもかなり辛い目に遭うっていうものをこの物語の中でも描いていたりとか、あとはなんか陰謀論にそのこのサブリナさんの恋人はどんどんどんどんなんかラジオを聞きながら染まっていくんですけど、そのラジオの内容がかなり怪しい話、アメリカの暗部の話、アメリカの軍が実はこんなことをしてるみたいな、なんか都市伝説たちにも近いようなことを言ってるようなんだけど、読んでる読者の僕自身もなんかこれは本当のことを言ってるかもしれないというか、あ、すげえ勉強になるなって感じちゃうようなことを言ってたりする。しかも、まあ、途中でそれはなんかやべえことだなって気づかせる瞬間もあるんだけど、その後の展開でその陰謀論っていうのももしかしたら本当っていうこともありえるんじゃないかっていうふうに思わせるような書き方もしていて、結構そこら辺のなんか読者自身のその考え方とか信じているものとか、この本を読んでいてふーんってこう流されていたらドキッとさせられるような、刃を突きつけられるようなところもいくつもあったりして、そういうまあ今現在のさっき言ったみたいなネットの問題とかもそうだし、中傷とかね、まあ、直接の問題もあるし、あとアメリカとかだと特にまあ軍でどこに派遣されなきゃいけないとか、なんかいろいろねロシアとかのとの関係性でいろんなことで、裏側で実は動いてる、まあ、それこそ FBI とか CIA とかの動きの話とかも、まあ、漏れ聞こえるものはいくつもあったりとかして、そこからどう自分が真実というか本当のことってなんだろうねっていうことを模索していかなきゃいけないっていう意味では、単なる物語ではなくって、現実と照らし合わせて見ることによっていろいろこう示唆されるものがあるような、まあ漫画っていうか、僕はなんか 2,3 本映画を見たような感覚っていうか、ネットフリックとかのね優れたドラマとかを見たような感、一通り見たような感覚をこの、まあ、3,600 円かかりますけど205ページですかで感じられたので、 ちょっとまあそのそういうものをこう一つまあ漫画的なものを読むという体験でしたっていうのも面白いし、それはぜひあのこれは実際に体験しないとわからないものだと思うので、ぜひ体験してほしいし、それプラスアルファのまあ考え方というか、世の中の見方みたいなものを提示してくれる作品にサブリナっていうものはグラフィックノベルの中でも特になってると思うので、ぜひ、この機会に頑張ればね、図書館とかで予約結構埋まってると思いますけど、先になるかもしれないけど予約すればいつかは届くと思うので、今からでもぜひ検索して地元のとかどっか大きいところのね図書館とかで予約してもいいですし、買える人は、ぜひ買ってみて読んでみてください。はい、ちょっと長々としちゃいましたけど、なんか質問ありますか？
横顔ですね。
横顔だ。
はい。深田浩二監督の作品。
昼顔じゃないですよね。昼顔は斎藤匠と上戸彩のやつですね、は
い。男と女になっちゃいますからね。はい、いいですか？質問。
はいはいはい、どうぞ。そのおひげの方。
まあ、漫画でもなく、小説でもなく、映画でもなくという表現、それぞれに近しいような魅力があると思うんですけど、
うん。
逆に言うと他のものとはやっぱり違うというふうな感覚であろうってお話だと思うんですけど、どの辺がこれは違うなってお感じになりました？
まず日本の漫画との違いで言うと、さっき
言ったみたいな、ちなみに日本の漫画とおっしゃってますけど、別にアメリカのコミック全部がそうだって話じゃないですよね。
ないです、ないです。いわゆるアメリカンコミックっていうジャンルもあったりする。うん、マーベルとかね、DC とかのあったりします。いろんな、漫画の形態ありますけど、まあ、日本の漫画とグラフィック、まあ、日本の漫画とアメコミって、まあ、結構近しいじゃないですか。その作り方とか、小回りの自由さとかも結構近しいと思うんですけど、基本的には均等に割られて、そのコマの遊びとかも全くなく、均等にバーッとコマが並んでいて、でそのコマによっては登場人物すら映らず、そう景色だけ映す、それこそ映画でいうインサートっていう手法はありますけど、その景色だけを映してるのもあったりとか、あとはセリフとかも吹き出しはあるっちゃあるんだけど、基本的にそのコマの上の方に固定されていたりとか、あとは何だろうな、これ独特なのかな、もしかしたら日本の漫画でもある手法かもしれないですけど、バーッとテキストがずーっと並んでるっていうのがあるんですよ。それこそなんか小説みたいに、その普通の人の会話ではない文字量をブワーッと出して、それに対して相手もブワーッと書いてみたいな手法があって、そこら辺は何て言うんだろうな、いわゆるその実際のドラマとか映画におけるリアルとは離れたものになるんだけど、この物語の中ではなんか語るべきことを、まあ、その無駄さっていうか余分さも含めてなんか必要なものとして、テキストでバーッと書かれてたりするみたいなものが結構なんかこのグラフィックノベルっていう均等にバーッと割られている手法ならではのところがあったりする。だからね、あとアングルが、なんて言うんでしょう。客観なんですね。常になんかカメラがある感じ。日本の漫画とかだとなんか主人公視点でモノローグとかあったりするじゃないですか。なんか脳内で思ってることみたいなものをセリフでバーって書いたりとか、あとはあらすじがバーって書かれてたりするとかっていうのもあると思うんですけど、そういうのも一切なくって、基本的にはなんかどっかのカメラでアップになったりとか俯瞰になったりとかっていうのを繰り返して、その内面的なものは全く描かれないで、ただセリフ、あとまあ基本的にセリフと、あと聞こえてる音ですね、ラジオとかそういうものが流れてく。あと、まあ、テレビの画面とかで、まあ、テキストが映ったりしますけど、そのくらいって感じですかね。
うん。
あと、まあ、セリフについてもなんか、日本の漫画とかだとなんかちょっとフォント変えたりとか手書き感出したりしますけど、基本的には、同じフォントでずっと同じフォントサイズで、 紡がれていく。その、なんだろう、吹き出しの色とかの違いによって、例えば電話してるときに、これは誰のセリフなのかっていうことは、なんかわかるようにしてる。その色分けを吹き出しでしてたりするんで、わかるようにしてたりはするんですけど、基本的には同じフォント、同じフォントサイズで、だから、時々、全くフォントサイズを変えずに、でっかい文字で、文字の色も変えて表現したりするときに、ちょっと、おってくるみたいな、ちょっとこの表現ならではの驚きみたいなものはあったりするので、漫画との違いはそんな感じだし、まあ、映画とかとの違いはやっぱりあのテキストでザーってこう紡がれているところっていうのは本当にリアルな表現ではないんだけど、グラフィックノベルの中においてはそれはなんか必要でありこうなんて ならではの表現だなって思うところもあったりしますかね。
ありがとうございます。
他は大丈夫ですか？
はい。
ありがとうございます。そんな感じなんで、ぜひ、池田さんも、サブリナ手に取れる機会あったら、ぜひ立ち読みでもしてみて。でもね、立ち読みしたら本当止まんなくなるんで、ぜひ買ってください。3600円プラス税でございます。はい、ということで、監督編はそんな感じで、じゃあ続きまして、30分読書編、新たに読み始めた本ですが、これ正式タイトルなんだろうな。編集思考って読んでるんですけど、異質なものを掛け合わせ、新たなビジネスを生み出す編集思考。こちら、佐々木紀彦さんという方が書かれた本でございます。ニューズピックスパブリッシングというところから出ている本ですけど、まあ、言わずと知れた、まあ、いろんな意味でね、制作が合わせ持って話題になっているニューズピックスという、なんていうんだろう、プラットフォームですかね。なんて言えばいいんだろう、コントリビューションなんたらかんたらみたいな、
ね。ニュースピックス。
まあ、いろいろと。そう、ニュースピックス、なんかまあいろんな言い方できるのかな、プラットフォームとパブリッシャーを両方やってるみたいなことね、言ってたりしますけど、まあなんかハテナブックマークみたいなサービスかなって思ってたら、いつの間にかコンテンツをね、自分たちで作り出してってっていう、まあいろんな展開をしている、ネットメディア企業では成功している部類に入るところなのかな。僕はあんま好きじゃないですけど。で、そこを、まあ、立ち上げでもないのか。ずっと携わってきた、もともとあれですね、東洋経済オンラインを担当され、編集長をやってらっしゃった佐々木紀彦さんが、まあ、ニュースピックスの初代編集長という形で就任されて、今も、今何やってんだっけ。なんかいろいろやってるんですよ。ニュースピックスに関係、動画とか、の、担当になってる方ですね。その方が、まあ、編集志向ということで、まあ、ずっと17年間編集をやってきて、まあ、幅広い意味合いにおいて、まあ、編集っていう考え方とかね、編集って仕事について、書いている本です。まあ、17年間ずっと記者、経済メディアの編集者、プロデューサー、モデレーターとして1万人以上の方々とお会いし、みたいなことをおっしゃってるので、そこの経験値みたいなのね、すごい。
東洋経済オンラインですね。
あ、東洋経済オンラインですね。もともとはね。いらっしゃった方でございます。で、まあ、そんな方が、今、政界っていうものがなくなっている時代において、まあ、旧態依然とした、まあ、サラリーマン的な働き方とか、枠の中に、閉じ込められたというか、まあ、その縛られた。昔ながらの考え方に縛られた暮らし方じゃなかなか今生きて生きにくくなっていますよ。仕事もやりにくくなっていますよっていうところで、そういう枠をぶち壊して、なんか、横串を通すって言い方してますけど、いろんなジャンルとかをね、越境していって、コラボレーションで組み合わせを考えたりとかっていうところに、編集っていう考え方いろいろと活かしていけるんじゃないかな、みたいなことを、まあ、目次で書かれていらっしゃる。7ページぐらいまでですかね。で、まあ、僕はそれプラス、30分で、目次をまあ、目次っていうか、ごめんなさい、初めにですね、最初の挨拶みたいなところでそういうことを話していて、その後、まあ、目次を、 30分で読んで、あと1章ぐらいかな、さらっと興味あるところ読んでっていうところが今回の30分に読んだところまでになります。まあ、目次で言うと第1章で縦割りの時代から横串の時代へということで、なんで今指針書、編集執行必要ですかねとか、あとは今必要な越境する人材についての話をしていたりします。で、第2章で編集執行とは何かということで、そもそも編集って何だろうねとか、その編集の中で、選ぶっていうこと、つなげるっていうこと、届けるっていうこと、深めるっていうこと、それぞれどういうことをやってるんだろうね、みたいなことを解説していたりします。で、第3章でさらに踏み込んで、ニュースピックスではどういうところで編集思考っていうものが発揮されてきたかっていうことで、まあ、ニュースピックスの歴史とかね、まあ、コネクト、プロモート、エンゲージ、つなげる、届ける、深めるっていうものを具体的にどういうことをやってきたかっていうことをニュースピックスを事例に紹介し、その後第4章で世界最先端の企業の編集志向ということで、ネットフリックス、ディズニー、ウィーワークというね、3社がどういうことをやってきたとかってことを話すんです。ちなみにウィーワークって今結構苦戦してるから、ここで例図、まあ去年から2019年の10月に出た本ですけど、そうか、ウィーワークかっていう、なんかいろいろといろんな視点でちょっとワクワクしながら見れる感じがするかなとは思ってます。で、第5章で編集思考の鍛え方ということで、編集思考に必要な3つのリソース、あとは編集思考を磨く6つの行動ということで、具体的に編集思考というものを身につけていくにはどういうことが必要でしょうかねということを語っていくようです。で、最後、第6章で日本を編集するということで、編集思考は誰かのために使うもの、まあ、具体的に日本っていう国をどう編集していくかみたいなことを語っていくものかなと思っています。で、その中で、まあ、具体的なところ、その、編集思考とは何かとか、編集思考の鍛え方とか読んでいくと、なんか、気になさそうだなと思って、僕は、早速、具体的な事例のと、事例のところですね。ネットフリックスの話をちょいと読みまして、なんか僕、あんま知らなかったんですけど、ネットフリックスって、それこそ最近、その、6人ぐらい、なんだっけ、日本の小説家とか、
漫画家とか。
そう、漫画家とか、原作者の方と、まあ、組んでたんですけど、うん、なんかそれの先の事例で3億ドルで契約した人がいるんですよね。
ほう。
ライアン・マーフィーさんっていうドラマプロデューサー、グリーとか、アメリカン・ホラー・ストーリーとか、うん、まあ、話題になったドラマを手掛けてきた人が、5年で3億ドル、日本円で300億円で契約をしていて、まあ、そういう作り手と積極的につないだところが、まあ、ニュース、ネットフリックスが他の、まあ、配信系、映像配信系の企業と比較してもちょっと際立っているところだ、みたいなところの話を書いてて、へえーと思って。で、その3億ドルの紹介の後で、あいつ、J.J. エブラムス、それこそ池田さん大好きなスタートレックを、まあ、ある種壊した人でもあるかもしれないですけど、スタートレックとかね、スターウォーズとか、ミッションインパッシブル3とか、まあ、そういうものをやってる J.J. エブラムスなんですけど、僕、監督としての J.J. エブラムスの側面は知っていたんですけど、なんか実は、まあ、彼自身、まあ、バッドロボットプロダクションという会社を創業していて、まあ、いや、制作会社としてやってるんですけど、単に自分の作ったストーリーと IP、いわゆる、まあ、プロトグ、なんて言うんだろうな、権利関係を、売りにするだけじゃなくって、それを用いた派生ビジネスも全部手掛けようとしてるらしいんですよ。
うん。
映画監督なんだけど、いわゆるなんかいろんなコンテンツマーケティングというか、幅広い横の展開を全部自分の会社でやれ、自分がちゃんと目を配らせてやるっていうことをなんかやろうとしてる人らしくって、
うん、
そこら辺は結構興味深いというか、まあ、スティーブ・ジョブスとかここで例挙げてますけど、スティーブ・ジョブスもなんか自分で iPhone を設計したわけではなくて、あくまでそのね、思想的なものを、まあ、他の、ジョナサン・エブとか、なんかそういう人たちが、まあ、デザインして作ってみたいなことしてましたけど、なんか、エブラムスは、クリエイターとか、直接作品を作ってる人にも関わらず、それに関連するビジネスとかも全部手掛けようとしてるっていうところが、結構面白いと思う。だから、そこに、佐々木さんは、編集思考、 編集者としてのその J.J. ブラムスみたいなものの新しいモデルですよね。編集者、新しいモデルの編集者っていう像を見てるのみたいな話があって、そこら辺結構興味深いなと思って、ふんふんって読んでました。っていう感じに、まあ、その、思想としてあんま僕はニュースピックスにあんま入り込めてないところはあるんですけど、まあ事例とか含めて、まあ、これからの世の中における編集者とか編集っていうものがどういうふうになっていくのかっていうものを考える上で一つのいいヒントになるかなと思うので、ちょっと来週までにじっくり読んで、編集思考とは何ぞやっていうことをね、ちょっと考えていきたいなと思っております。
はい、
お楽しみに。ということで今回ですね、30分読書で、お送りしましたのは、まあ、監読編として、ニック・ドルナソさんが書いたサブリナ早川書房から出ています、そちらの本と、30分読書編で、異質なものを掛け合わせ新たなビジネスを生み出す編集思考、佐々木則彦さんが、ニュースピックスパブリッシングから出した本について紹介させていただきました。はい、お送りしましたのは岩崎と、
最近ヤモリを見てないな、池田でした。
タネラジ